高橋玲の殺伐 EKV 改め。どうも、100歳を迎えた EKV のパーソナリティ高橋玲です。なんてね、100歳ではないけど100回でございます。今回でありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、いささか地味ですね、100回っていうのはね。まあ、思い返してみればなんていう話もしてもいいんでしょうけど、まあ、1回目はどんな話してたかなっていう感じですよ。寒い中撮ってたなっていうのはすごい覚えてるんですけど、特にやっぱね、1回目から10回目の記憶が強いなあ。なんかすごい寒い中で一人で寂しくやって、これ何回続くかななんて思いでやってたのをすごい思い出しますね。で、最初はね、本当に何を喋ってもつまんないなっていう風に自分で思ってて、で、誰が聞いてくれてるわけで、まあ一応青さんとかそういう、まあ相葉さんとかも聞いてくれてたみたいな感じで認識はしてるんですけど、その誰が聞いてたのかなっていう感じで、まあ今もそうなんですけどね。それでなんていうか、今ほどモチベーションも高くなくですよ。で、何をやったらいいのかっていうので、もう本当に当初からずっとブレブレな番組でして、ここ最近ですね、本当に落ち着いたのは90超えてくぐらいからじゃないでしょうか。全然落ち着かずにやってたわけですけれども、いやー、懐かしいですね。特に事件というものもなかったかな。事件はないけども、なんだろう、消えたことがありましたね、番組撮ったやつがなんか消しちゃって、それで何ですか、それで意外と面白くできたのに消えちゃって、でそこら辺にいる人にもう一回出てもらって、で消えちゃったから慰めて妖怪みたいのをやったのも遠い昔、僕が2年生の頃だったでしょうか。そんなこともありましたね。第44回ですよ、確か。よし、 CC だから消えたんだなみたいなこと言ってましたもんね。確かそんな感じだったな。うん、他には何かあったかな。その応援を始めたのも2年生の頃で、オクラが盗まれた事件もあったね。まあ、事件というほどでもないけども、あとはそう、やっぱり夏休みとか休みの期間に取りだめをしなきゃいけないので、そのなんていうんですか、取りだめに苦労した思いはすごいありますね。何をやるってなると、やっぱ占いとかに逃げてしまうっていう、本当に恥ずかしいコーナーをコーナーって言えんのかみたいなね。で、僕の EKV といえば、その次回予告があったわけですけども、あとジングルの多さですね。ジングルもすごいこだわっていろいろ撮ってて、で、あとは次回予告、本当に次回予告はね、頑張ってたよね。あれは割と面白くしよう面白くしようっていう風にやっていまして、で次回予告はでももうめんどくさいからやめてしまって、でもその代わり内容予告みたいな感じでやってるんですけども、あとはゲストを呼ぼうぜみたいなのが流行った時期ありましたね。だから僕はそのなんて言うんでしょう、 SBC のラジオがすごい全盛期だった時代もずっとやってたタイプだったので、でその流れがあったじゃないですか。ゲスト呼ぼう、チラシ作ろう、 CM 作ろうの、あと歌を作ろうの流れ、あの辺も懐かしいですよね、すごくね。ゲストをいかに呼べるかみたいな。で、僕は毎週ゲストね、ちゃんとアポ取って、この日でいいですかっていうので、ちゃんとコーナー考えて、書類を作ったりしてですよ。で、なんていうか、小道具みたいなのをね、ちゃんと準備してやってたっていうのも懐かしいな。お便りも来たな。なんかそうだ、あれ嘘か本当か知んないけど、本当に一般人から一回お便り来たよね。俺今でも覚えてる、埼玉ペンギンさんって人から来たの、すごい嬉しくて今でも覚えてるな。でもあんまコメントは来ないのはなぜでしょうか。聞いてんだったらコメントしろ。嘘、冗談。そんな感じで、もう早100回っていうことですね。でも時間かかったね、100回。やっぱね、これからラジオ撮る人多分いると思うんですけど、なかなか毎週撮るっていうのは厳しいですよ。今4年生なんで、その結構ね、全休とかがあるんで、そこで合わせやすいんですけど、1年生とか2年生の時は毎週撮るっていうのは結構厳しいんじゃないかな。で、何よりもやっぱり休みの期間どう埋めるかだよね。それがすごい問題となっていて、これ一番難しいところだと思うんで、あと、まあ、2人ラジオだとだんだん消えていく、傾向にあって、このネットラジオは10回続いたら褒めてあげます。本当に10回以上行けば すごいと思いますよ。ちゃんとやる気があるんだなっていうのはそこで初めてわかる。 2,3 回はねボンボンと行くもんですから、それで楽しいからね、そこで。ただその後4回目とかになるとちょっと飽きてきて、もういいかなぐらいになってきて、だんだん減っていくっていうのが常ですから。10回超えた番組っていうのはそんな多くないんじゃないかな。まあ20いった番組はそんな多くないよね多分ね。うん、20まで行けばもう40、50ってだんだんポンポンって行って行くと思うんだけどな。どうでしょうか。まあそのね、歴代の番組もあるのでぜひぜひ聞いてみてください。まあ僕も言うてもですよ、14年以前の番組はあんま聞いてないですからね。多忙暇千葉ラジオとか、千葉ラジオも懐かしいな。ぜひ一人ラジオやってください、面白いのでね。はい、そんな感じで、まあ、オープニングのトークはこれくらいにしてですね、この番組は、私こと高橋玲が面白く、おかしくブルースな30分をお届けするトークショー番組でございます。今週はゲストなしでいきたいと思いますので、最後までお付き合いお願いいたします。高橋霊の殺伐 EKV 改め、この時間は霊戦がお送りします。
新しいジングルどうしよっか。
やっぱ俺はかっこいいのがいいな。
リズム感あるっていうのもいいよね。
セリフ系はもうあるから歌うっていうのはどう。
何がいいかな。じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、
うん、
この流れをジングルにするっていうのはどう。
いいねいいねいいね。
賛成。
高橋
霊の殺伐
EKV。
よしい。
高橋霊の殺伐 EKV 改めということでお送りしております高橋霊の殺伐 EKV 改めですが、ですね、今日は一個新しいコーナーがあるんですけど、その前に、自転車がですよ。あの僕今2台自転車持ってまして、それぞれ名前がトゥインクルスターレベル1 と、黒い稲妻ゾリオンっていうですね、名前の自転車があるんですけど、名前大事ですからね、皆さんつけた方がいいですよ、新しい自転車買ったら。いや、今乗ってる自転車も名前ついてる？ついてないんだったらぜひつけましょう。愛着が湧いて長持ちするんでね。僕結構名前つけちゃうやつで、そうだな、ね、その今トゥインクルスターレベル1っていうのが地元で乗ってるやつで、黒い稲妻ゾリオンがですね、埼玉大学のところで乗ってるやつなんですけども、そのトゥインクルスターの前乗ってたやつはマッギョ自転車って呼んでました。ポケモンのマッギョからいただいて、なんかそうポクねとか言って友達と一緒にねつけたんですけども。そんな感じで、あ、その前が違う、マッギョ自転車はかなり前だ、2台前か。でその1台前はオーバーザレインボー号だったな。そうそうそうそう、名前はつけた方がいいです本当に。あのオーバーザレインボー号はすごいんですよ。ブレーキのなんていうの、紐が出てるじゃない、ブレーキの紐が、あれがね虹色だったの。ブレーキの紐がなんていうの、わかんないけどワイヤーみたいな、前コーティングされてるところが虹色だったからオーバーザレインボー号っていう名前だったんだけど、いろんな人に褒められたね、おしゃれだねみたいな。まあ、中古で買ったから勝手にそうなってて逆に恥ずかしいぐらいだったんだけど、あれはすごかったね。でその今乗ってるトゥインクルスターレベル1なんですけど、これがね、なんでこう名付けたかっていうと、トゥインクルスターって、まあ、自転車本体にただ書いてあって、でそこに星がね4つあるんですよ。でそのうち3つは灰色で1つだけ黄色なんですよ。だからレベル1で、これが多分レベルが上がっていくと黄色が増えていくんでしょうね。っていう問題の、そのトゥインクルスターレベル1なんですけど、これがね壊れちゃいまして、壊れた、まだ乗れてはいるんですけど、なんていうんですか、チェーンがガチャガチャになっちゃうことあるじゃないですか。チェーンが緩んじゃうことって結構ママチャリ乗ってる人あるあるだと思うんですけど、これちゃんと自転車屋さんで、まあ一応自分でもできるらしいけど調整してもらうと、まあ、すぐ直るやつなんですけど、それでまたなっちゃったんで自転車屋さん600円で直してくれるんでお願いしますって言ったら、いやもうかなり乗ってますみたいな感じで、でも2年半ぐらいですかねって言って、でなんか変ですかって言ったら、まあ、自転車って大体3年が寿命なんですよって、で1日どんくらい乗られますかって言われて、で、まあ、大体往復で、まあ、7、8、9、まあ、その10キロ弱ぐらいは乗ってますね、まあ、本当に通学もバイトも、ね、そんぐらい往復であるんで、その毎日大体毎日乗ってますみたいな感じで言ったら、あ、もうじゃあ寿命ですねって言われて、あ、ダメだったらちょっと直しちゃってください、もう全部お金払うんでって言ったら、あのペダルの本当に付け根の部分、金具の部分がダメになっちゃったらしくて、そこ直すと1万円かかります って言われて高って思うじゃん。で元々僕がそのトゥインクルスターは1万円で買ったやつだからもうねまた1万円払うのはなんか新しいの買った方がいいかなって思っちゃうわけで、じゃあとりあえずチェーンだけ直してくださいってそこの場はやめた終わったんですけど、そうなんかもうダメになっちゃったみたいで3年が寿命ですってね。知ってました？だってもうね大学生なんて4年間なんだから、大学入って買っても大学卒業する前にはもうねお釈迦になっちゃうみたいな感じで、そうなんだってなって、僕結構洗車とかしてたんですよ。その自転車ピカピカにね、本当にその車洗うようなやつで自転車洗ったりしてて、でタイヤもピカピカにしてって結構ね大事にしてた自転車なんで、あまさか壊れるとはって思ってね、そのかなり悲しい気分になってるんですけど、どうですか皆さん、自転車ちゃんとメンテナンスした方がいいですよ。なんか、うん、割と壊れちゃうのはベルだよねやっぱね。ベル、あれベルもちゃんと直さないとダメらしいですよ。自転車でもなんかその何年乗ってるかっていう問題なんですけど、結構乗ってる人もやっぱいるのかな。13年目の自転車乗ってる人、13年目の乗ってんの本当に本当にそれはもう寿命も寿命で、だってさ人間で言えば寿命ってまあ今で言うと80ぐらいでしょ、男女まあ平均まあ大体80ぐらいだから3年で80歳ですよ自転車は3年で80歳だから 何倍ですか、4倍しは30、320歳ですよその自転車は。もうやばいですよまあでも乗る頻度にもよるから、僕は結構ねそのヘビー自転車ランナーなんで、そうなんですよね。でも結構だからロードバイクとか乗ってる人もどうなんですかね。まあロードバイクとかだとさすがに直しちゃうのかな、あれ何十万とか7ね、10万弱するもんね、だからそう直すもんなんでしょうけど、いや悲しい限りですね。自転車っていうのは結構僕好きで便利なんでね使ってるんですけどっていう話でした。以上で、この前ね、そうだ、電車の中乗ってたら、結構ひ弱な人っていますよね。力弱い人っている、まあ、その虚弱体質まではいかないけどみたいな感じで、結構満員電車でイケイケなお姉ちゃんがのチャンネルが本当に乗ってきたんですよ。足すけバーン出して、なんかひらひらなんか天女かみたいなね服を着てで金髪でピアス開けてみたいなチャンネルが乗ってきてですね、もうその乗ってきてバッグを横に抱えてるんで僕にめっちゃ当たっててちょっとうんって思ってたんですけど、まあそれはいいよって感じで、あごめんなさいペットボトル飲みたかった、お茶飲みたかったんでしょうね。あまあ開けるかなって思ったら歯を使い出して自分で開けらんなかったんでしょう、たまにいるけどねペットボトル全然開けらんないっていう、なんかのアーティストにもいたな、この前ミューコミに出てたアーティストゲストの人がペットボトル開けらんない、男でだよ、男で開けらんないっていう人がいたんですけど、それでこう歯で歯をくわえて回してたんですね。それでもなかなか開かなくて、でもなんかさ俺がそういう横からさ開けましょうかっていうのも変な話じゃん、それはさすがにって思って、でも なんかすごい格闘歯いてんじゃねえのみたい なんか普通にこの生茶とか本当にそんな感じの普通のやつで、超苦労してましたね。2駅ぐらいずっと開かないでいましたね喉乾いちゃうでしょみたいなでもだからね、ここ喉の本当に、上の方まで聞かけた、開けてあげましょうかって、でもそれさもう噛んでるからさなんか嫌かなって思っちゃって、そう、もうだってその人のパーソナルゾーンになっちゃってんじゃん、だって口の中入っちゃってるから、それをさ知らない男性に触られて開けられてさ、でなおさらさ、なんていうの、こっちもさ親切心でさ開けましょうかって言って断られた時の恥ずかしさったらないじゃん、これ結構あると思うんだけどねえ、そんな感じのこともありましたよ。で僕は前からずっとシンゴジラの話をねしたいんですけど、今回も時間がないんでやめましょう。あそうだ、ビダクオンとかなんかね、その放送やるにあたってなんていうんですか、放送技術みたいな、アクセント発音イントネーションとかを勉強したい人がいるらしいんですけど、まあ、僕は教えられるほどうまくはないんですけど、一応基礎は教えられるのでよかったら来てください。はい、ということで一旦ジングルを挟みます。
ムッキムッキムー、あなたの上腕三頭筋にムッキムッキムー、タンパク質のけるアゲオール、ゴリマッチョって覚えてムキにか。
100回超えてもずっと一人で担当 EKV。 ここからは新コーナーをお届けします。どれ使おうかな BGM、 とりあえずこれでいいか。ガンプラは友達第1回目。はい、突如として始まったこのコーナー、ガンプラは友達ですけども、今回からガンプラを作っていこうかなという、まあ、ベタベタの暇つぶし企画でございます。今回作っていくのはですね、まあ、初心者におすすめ、みんなここから始まるよ、ザク2でございますね。ジオン軍の量産型モビルスーツでございますけど、機動戦士ガンダムファーストがずっと出ております。このはね、もう作品世界観が違っても大体出てくる機体ですよ。まあ、出てこないのもあるけどね、そのダブルオートが出てこないよね、あれはね、ちょっと世界線が違うからね。大体そのどの年代にも大体出てくる代表格だって、ガンダム知らない人でも見たことがあると思う。多分ザクは見たことあるでしょ、ザクね、このMS-06F っていう、この僕型番まで詳しく言えるほど詳しくはないんですけども、これお得でございます。144分の1のですね、 HG とかじゃないのかな、これはわかんないですけど、ガンプラっていうのは HG、MG、あれ RG っていう、大体基本的に3種類がございまして、ハイグレード、マスターグレード、リアルグレードっていうのですね。HG と RG は144分の1なんですよ、大きさが。なんでそれ揃えなきゃ144分の1かっていうと、なんでなんでしょうね、ちょうどいいからかな。全部それでとだから揃えないと機体がね、一緒に並んだ時に大きさがバラバラになって、面白くないのでっていう感じなんでしょうけど、で MG はどんくらいの大きさだったかな、俺ウィング持ってんだけど全然わかんねえや、あれ思い出せないです。でその3種類がございまして、HG が一番、下のグレードっていうかな、普通の必要最低限、まあ、なんだ必要十分条件満たしたみたいな、基本的なもので、リアルグレードっていうのがさらに細かい、大きさは同じなんだけどさらに細かいところにこだわったよっていう、細かい、出来のいいものでございます。で MG というのがマスターで、ちょっとサイズが 1.5 倍ぐらいになって、これもまた質がいいよみたいな感じで高いんですね。で HG がやっぱ一番安いので、このザク2回、ザク2回じゃない、ザク2なんですけど、いくらかというと238円でございます。300円でお釣りが全然来るっていうね、このお得お買い得商品でございますけれども、これをね、作っていきたいと思いますよ。はい、じゃあガンプラ知らない人はね、僕もガンプラそんなに家に数体あるだけで全然詳しくないんですけど、箱の中にパーツと説明書で、 HG とかだとシールとか、あ、じゃあ RG とかだと MG とかだとシールが入ってて、シールを貼ることでよりリアルにできるよっていうものなんですけども、僕はね今回はそのこだわる人、売る人とかもいるんですよ、ガンプラリアルに作って、これ商売にしてる人もいるので、そういう人はですねスプレーとかかけたり、ツヤ消しとか、あえて逆にツヤ出したりとか、改造したりとかね、そういうこともするんですけど、僕は今回は素組みでいきますね。じゃあまずやること、パーツの確認です。パーツがですねこうつながっている、なんていうんですか、ロットっていうのが分かんねえな。そのね、固有名詞、正式名称が分かんないんですけど、このちゃんとパーツが揃ってるかっていうのをまず確認しましょう。今回は4つあるので、4つある確認できたので、どんどん始めていきます。で必要なもの、ニッパですね、ニッパ、この技術の時間で使ったニッパ、これはできるだけいいものを買った方がいいでしょう。でですね、これ僕は、ガンプラ大好きな友人に買ってもらってプレゼントしてもらったんですけど、始めるならこれをやるよって言って、いい友人がいるので尾崎くんなんですけど、買ってもらったんですけど、これを使っていきます。で切り方、まあ、でもこれなラジオで説明するの難しいな、まあ、とりあえず説明書に従ってやっていけば大丈夫ですよという感じでございます。でじゃあやっていきましょうか。どれからやるんだ、最初はどれだ、 A1 14 13、 これ BGM だとやだね。じゃあやっていきましょう。これ一人でやると話がつながんない可能性があるんで、どれだ最初、このね説明書に番号が書いてあるんですよ。で番号順にやっていくんですけど、あ、そうだ、これ番号が書いてあるんですね。50、51じゃない、最初は12、足を作っていくみたいです。あ、そうだ、ガンプラは最初はね足を作っていくんだよって僕はその友人に習いましたね。最初12、13 12、12がないな、12がないぞ、13はあるんだけどな。どれだ、 これか違うな、それ速攻でぐだるっていうこの何とも言えない感じですけど、あれ12がないぞ、え、なんでこれか、結構ガチャガチャ、あったあったあったあった。でこの切り方なんですけど、もう一気にねこのパーツに近づけて切りたくなるんでしょうけど、2段階で切っていきます。まずはちょっとパーツから遠めのところを切っていって、で取れるので、そしたら2回目にパーツのギリギリのところをニッパで切っていくと、このプチっていう音が聞こえますかね、微妙だなでこの綺麗に切っていって、本当はその細かく仕上げる人はですね、カッターとかでさらに削ったりするんですね。でヤスリとかも使って、ここのやっぱつなぎ目が、どうしても残っちゃうので、そのいかにその跡を残さずにやるかっていうので、カッターとかヤスリを使うんですけど、それをね今回はやりません、うん、時間の問題で。で今回全部作り終えるとは思ってないので、どこまでいったらいいかな、2はクリアしたいな。どんどん作っていきますよ。これ話が持たないな皆さん暇な時って何してますみたいなね結構このゴミが出るんですよ、ガンプラっていうのは。だからゴミをあんま、プレハブの中に残さないようにしてやっていきたいんですけど、これで今、2つパーツが取れて、関節の部分もねあるんですよ。本当は MG とかそういうハイグレードなんか上のグレードのものになると、ゴムの関節とかでよりリアルな動きができるようになってるんですけど、今回のこのザク2はですね、プラスチックの関節なんでゴキゴキという感じですね。続いて今10番12番が切り終えたので、次17番19番を切っていきましょう。だこのあちょっとさっきからマイクに当たってる、ですね、このまこのマイクじゃない、このガンプラできたらプレハブに飾っとくのでぜひ見てください。今買ってあるのが3体あって、1つあ全部 HG なんですけど、もう1つはこのザクぐらいのしょぼいガンプラで、もう1つはちょっと難しいやつなんで、このガンプラを作りながらのさ、トーク力もだんだん上がっていくかな微妙に集中してるからさ、なんとも言えないよね。このちなみにガンプラは友達っていうコーナー名なんですけど、すごい昔、もう10年以上前に、あの夏目ブラザーズっていうですね番組がありまして、リトルバスターズの、夏目兄弟、の役の緑川光さんと、タミヤス智恵さんっていう方がですね2人でやっていた番組なんですけども、その中で、ね、本当に第1回からかな、ずっとやってるコーナーがあって、それがミニ四駆を作るっていうコーナーで、あのミニ四駆は友達っていうコーナーだったんですけど、それに乗っかってやってますね。でその時に緑川さんが作ってたミニ四駆なんですけど、名前がロリスナイパーっていう今日名前来ました、ロリスナイパーって言ってたよ俺もこのでもザク2はザク2だからな、ミニ四駆は、あでもミニ四駆も一応さ名前はついてるよね。はい、ということで、一旦その話は中断して、この関節部分が切り上がったので、これを、説明書と見比べてどこにちゃんと間違えないようにつけていきたいんですけど、これなかなか難しいな、どこにはめればいいんだ、分かんなくなっちゃった難しい、これ話しながらだと本当に全然分かんない。こうか、あこうだね、出っ張りがあるからね、ここにこうって言っても分かんないと思うけど、ここにこうかな、こうあはまった、このパチンっていうの、パチンっていうまではめましょうね、ガンプラはね。はい、これどんどんはめていきますよ。そう、こうパチンっていう音するまでやっていきましょう。でこのほら関節が動く、まあ、ちょっとラジオの人は分かんないと思いますけども今ここにギャラリーが2人ぐらいいるので、その方々に見せておきました続いてこれはここかな、え、こんな、あ、いいのか、足は後でさらに覆うんだね。でここに足、さらに足の本当に足の部分ですね、こうつけてこうパチンというまでやっていって、お、これで一応どっち足だ、多分右足が完成しました。自分で足しますこんなキャラスターウォーズにいたね。はい、続いてまだ時間はある、あもうあと2分1分半しかないじゃん、もうやめるか、じゃあこれなかなか進まないぞ、思ったより。今だって5分ぐらいかけたけどさ、足1本しかできなかったもんな。あでもね、意外とまだいけるかも、 14番、これ探すのが大変なんだよな。最初に探しとけって話。14番、あったあったあったあった。で、そのもう一人のロリスナイパーじゃない方の田宮智恵さんっていう女の人はですね、もうミニ四駆の名前に BL 号ってつけてましたね。なんでそういう名前になっちゃうんだろうね。なんか BL って大きく書いてあったんで、私のは BL 号にしますとか言ってBL ですよ、 BL みんな大好き BL ね。不女子はいるのかな、今年の1年生にね。あんまり SBC は不女子いないイメージですけども、どうなんでしょうか。まあ不女子いてもいいですよ全然。ということで、あとやばい時間がね、もう25分には切り上げたかったんだけど、最後は途中で諦められない性分。あと何番、44番、どれ。これだな、あ違う、形が、あこれか、これか、あ44番、あった、ちょその BL 号ですよ。だからこのザク2にはやっぱ名前をつけようか。何がいいかな、ザク2の名前じゃあ募集します。絶対来ないと思うけど、何がいいかな。でも緑なんですよザク2っていうのは。緑といえば竹藤美桜ですね。ウニンチュですね。3年4年生に緑が大好きな先輩がいますけれども、あ来た。じゃあ最後これをはめて終わりにしよう。足がこうだから、このね地図とちゃんと見比べることが結構大事でございますよ。下は下、こう、え、あこうか、正面だね。ああ来た、いい感じですよ。こおで、このチューブを刺すと、チューブ、ちょっとすごい無音になってる、不安。あ来た、いいですね。右足完成でございます。おめでとうございます。はい、ということで、以上ガンプラは友達第1回のコーナーでした。
高橋玲の殺伐 EKV 改め、
高橋玲の殺伐 EKV 改め、この時間はレイセンがお送りしました。やばいな、28分には切りたかったんだけど、いろいろ募集中です。100回目でしたけども、まあ結局こんな感じで、いいコーナーが始まったね。やってる側はすごい楽しいですガンプラ。ただトークをちゃんと見つけとかないときついってことが分かりました。まあいろいろメールとか、あとゲストも募集しているので、いろいろ見てください。今週はこの辺でさようなら。